一つの石が人手によらず山から切り出され、ダニエルの2章の45節ですね。 A stone was cut out of the mountain without hands. Daniel 2:45。 今日からはですね、このダニエルを取り上げてみたいと思います。前回聖書全体から気になる言葉を分かち合いました。簡単に振り返りますと、まず第一にこの聖書が教えるもの、神の創造があります。神の創造、そして第二に人間の堕落がありますね。 Starting today we will look at the book of Daniel. Last time I sharedkey words from the entire Bible. To briefly review, first, there is God creation. Second, there is the fall of man. 第三に、イスラエルの民の選びですね。神様はイスラエルの民を選ばれたんです。そして四番目に、イスラエルの民が失敗したゆえに、イエス・キリストの働き。イエス・キリストが生まれる。そしてイエスが十字架を通して贖いの技を完成し、人類への救いの道を提供された。これが聖書の大きなメッセージですね。 Third, the election of the people of Israel. Fourth, Jesus Christ, who completed the work of redemption through the crossand provided the way of salvation for humankind. そして5番目にはですね、そのことを伝えるため、イエスのメッセージを伝えるために教会が選ばれたことですね。教会の働きです。この教会を通して福音が世界に広がっていきましたね。Fifth, the church was chosen to spread the gospel. And it was through the church that the gospel spreadThroughout the world. 6番目ですけども、6番目聖書のキーとなる言葉ですが、それは創造の刷新ですね。創造の刷新、神の創造が、その目的が回復していく、刷新される。刷新の時代、それは今私たちが生きている時代ですね。私たちはキリストを信じ、神の刷新の技に召され、神の被造物を管理する、その使命に今私たちは生きています。Sixth, the renewal of creation. God's purpose for creation is restored and renewed. We live in an age of renewal. We believe in Christ. We are called to God's work of renewal, God's work of renewal, and we live in the mission.Of caring for God's creation. 前回創造の刷新について、この言及したんですね。その視点からダニエルとその友人たちの信仰を取り上げて、私たちもこの地上で刷新の歩みができるようにチャレンジされたいと今日は願います。Last time I spoke about the renewal of creation. So from that perspective, I would like to look at the faith of Daniel and his friends and challenge us to also walk the path of renewal here on earth. ダニエル一章、ちょっとこう戻りますけど、ダニエル一章ではダニエルとその友人たちの置かれた状況が明らかにされています。ダニエルはユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンに人質として連れてこられたわけですね。ダニエル chapter 1 reveals the situation of Daniel and his friends who are taken as a hostage to BabylonIn the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah. まだエルサレムはバビロンによって滅ぼされてはいないんですけども、ユダの王は、このエホヤキムは バビロンに一時的に降伏します。そしてバビロンに多くのもの、優秀なものが連れてこられるわけですけれども、その中から将来バビロンの王に仕えるために4人の若者が王の下で教育を受けることになるわけです。 Also Jerusalem had not yet been destroyed. King Jehoiakim of Judah temporarily surrendered to Babylon. And from among those who were brought to Babylon, four young men were to be educated under the king in order to serve him in the future. 一章の四節ですね。Chapter 1, verse 4。一章の四節を見ますと、この青年たちは健康で、容姿も美しく、魅力的で、学問にも優れていた、そのような者たちであったことがわかります。彼らは10代の青年たちであったと思われますけども、もう一度彼らはですね、ユダヤ人のアイデンティティを回復したい。祭司の王国、聖なる国民として自分たちは歩もうと決断をしますね。In verse 4 of chapter 1, we see that these young men were healthy, good looking, attractive, and academically gifted. They were probably teenagers, but they decided to restore their Jewish identity once again, and to live as a kingdom of priests and a holy nation. 彼らの信仰の決断は8節に書かれています。Verse 8 says, そこにはですね、ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むぶどう酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないでくれと宦官の長に願ったと書かれていますね。 Their decision of faith is recorded in verse 8, which says, Now Daniel resolvedNot to defile himself with the royal food and wine. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way. モーセの律法には食べてはいけないものが書かれていますね。彼らはモーセの律法を守って、そして偶像に捧げた肉やぶどう酒を食べたり飲んだりすることを避けたいと願ったんですね。The law of Moses lists food that people are not allowed to eat, and they wanted to keep the law of Moses.And avoid eating or drinking meat or wine that had been offered to idols. これはですね、神の導きだと言わざるを得ないんですけども、9節ですね。Verse 9, 9節にですね、神は宦官の長にダニエルを愛し、慈しみ心を与えられたとありますね。この宦官の長ですね、彼の特別な配慮によりダニエルたちは神の律法を守って生きる道が開かれていくんですね。 We have to say that it was God's guidance. And verse 9 saysNow, God had caused the official to show favor and sympathy to Daniel. through His special consideration, the way was open for Daniel and his companions to live by obeying God's law. そしてですね、17節ですけども、verse 17 says、17節ですけども、神はこの4人の少年に、4人の少年に、知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルは全ての幻と夢とを解くことができたと、この17節には表現されていますね。 And verse 17 says, To these four young men God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. And Daniel could understand visions and dreams of all kinds. 皆さんね、ここにこのダニエルだけにはですね、全ての幻と夢と解き明かす力を神様与えておられますね。彼らは神から知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられました。そして特にダニエルには幻や夢を解き明かすその賜物が与えられたと書かれていますね。 They were given knowledge, wisdom and the ability to understand all literature. And Daniel in particular was given the gift of interpreting visions and dreams. そしてですね、20節ですけども、ユニークウェイ、まあ20節にはこんなに書いてあるんですね。 Verse 20 uniquely says、 20節ではですね、他の人たちよりも彼らはね、10倍も勝っていたという表現があるんですね。この10というのはね、皆さん完全数なんです。聖書で7とか10っていうのは完全っていうことを表すんですね。特別に秀でた才能を神から与えられたとこの聖書は伝えています。王もそれゆえにこの若者たちの存在に気づくことになるわけですね。 And in verse 20 these four young men are described as being 10 times more excellent than the others since 10 is a perfect number like 7 it can be said that they were given specialTalents by God. The king also became aware of the existence of these young men. そして21節ですね。Verse 21 says, 21節にはこうあるんですね。ダニエルはクロス王の元年までそこにいたと書いてあるわけですね。ダニエルは長年何人もの王に仕え、国は変わるんですよ、何年もの王に仕え、多分80歳ぐらいまで、私よりも上ですね、私よりも上です、80歳ぐらいまで活躍していたっていうことがこの一章から読めてありますね。 Verse 21 says And Daniel remained there until the first year of KingCyrus. So we can see from this chapter that Daniel served many kings for many years and was active until he was about 80 years old. 80 years old. さあ、2章に入りますね。2章に入りますと、実はですね、この若者たちに大きな試練がやってきます。バビロンのネブカデネザル王が夢を見て心が騒ぎ眠れなくなってしまったんですね。 In chapter 2 these young men face a great test. King Nebuchadnezzar of Babylon had a dream that troubles him so much that he cannot sleep. そしてですね、2節でこうある、この2節でですね、この恐ろしい夢は何なのかと王は 当時の学者たちに問いかけます。ところが王は自分が見た夢を分かち合うことをしないで、彼らに自分が見た夢を伝えなさい、そしてその解き明かしをしなさいと命じるんですね。 Then in verse 2 the king asked the scholars of the time what this frightening dream was. However, instead of sharing his dream, the king commands them to tell him the dream he had and interpreted.どう考えてもですね、皆さん、王が見た夢は何なのか誰も分かるはずもありません。この学者たちはこう答えますね。 No matter how hard they tried, there was no way anyone could have known what the king had dreamed. 10と11節ですけども、Chapter 2, verse 10 and 11 ですけども、この地上には王が言われることを示すことのできる者は一人もいません。どんな偉大な権力のある王でもこのようなことを呪法師や呪文師あるいはカルデア人に尋ねたことはかつてありません。王のお尋ねになることは難しいことです。肉なる者とその住まいを共にされない神々以外にはそれを王の前に示すことのできるものはいませんと書かれていますね。 Verses 10 and 11 say There's no one on earth that can show the king what his king is sayingThe thing the king is asking is a difficult thing, and no one can show it to him except gods, who does not make their dwelling place with flesh.、まあ、その結果ですね、12節ですけども、王は怒り、大いに、たけり狂いとありますね。バビルの地者をすべて滅ぼせと命じたとありますね。さあ大変です。どの時代にも無理難題を投げかける指導者がいるものです。夢の解き明かしだけではなく、その夢を伝えなさいというのですから、それは不可能なことですね。 As a result, verse 12 saysThis made the king so angry and furious that he ordered the execution of all the wise men of Babylon. This is serious. There are leaders in every age who make impossible demands. He asked them not only to interpret the dream, but also.To tell it to others, which is impossible. ダニエルは問いかけますね。15節ですね、15節からですけども、どうしてそんな厳しい命令が王から出たのでしょうかと。それである欲は事の次第をダニエルに知らせたとありますね。ダニエル asked,Why has the king issued such a strict commands? So Arioch informed Daniel of the matter. ダニエルは王のところに行って、王にその解き明かしをするためしばらくの時間を与えてくださるように願います。ダニエルには希望があったんですね。自分には夢を解き明かす賜物が与えられていると信じ、自分の仲間に自分のために祈ってもらおうと考えましたね。Daniel went to the king and asked for the time to tell him the interpretation. Daniel had hope. He believed he had been given the gift of interpreting dreams. And he wanted his companions to pray for him.
そして17と18ですね。Chapter 2, verse 17 and 18.
17と18節です。で、ダニエルは自分の家に帰って彼の同僚にそのことを伝え、彼はこの秘密について天の神の憐れみを乞い、ダニエルとその同僚が他のバビロンの支配者とともに滅ぼされることのないように願ったとありますね。
Then verses 17 and 18 say thatWhen Daniel returned home and told his companions, he urged them to plead for mercy from the God of heaven concerning this mystery, so that he and his friends might not be executed with the rest of the wise men of Babylon.
小さな希望ですよ。自分たちは聖なる国民、祭司の王国の民として生きたいと、この若者たちは願ってですね、神に祈る決断をするわけですよね。
It was a small hope. They made the decision to pray to God, wanting to live as a holy nation, a kingdom of priests.
さあ奇跡が起こります。19節ですね。奇跡が起こります。その時夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに掲示されたので、ダニエルは天の神を褒めたたえたとありますね。そして彼は神を褒めたたえて賛美するんですね。
Now a miracle happensVerse 19 says, During the night, the mystery was revealed to Daniel in a vision. Then Daniel praised the God of heaven.
皆さんね、ダニエルは神を褒めたたえるんですね。その賛美をですね、見てみます。皆さん、こう本当にこう深い賛美ですね。ダニエルの賛美ですね。21節ですね。そして22節です。
Verse 21 and verse 22.
神様は奇跡と時を変える、王を廃し王を立てる、知者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。僕はね、本当にこのダニエルの信仰ですね、神様が季節と時を変える、王を廃し王を立てるというんですね。また22節ですね。
Verse 22 says,
神は深くて計り知れないことも隠されていることも表し、暗黒にあるものを知り、ご自身に光を宿す光なる神なんですね。
Let's look at that phrase. Verse 21 says, God changes the seasonsand the times. He removes kings and set up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to the intelligent. And verse 22 says, God reveals the deep and unsearchable and the hidden things. He knows what is in darkness and make light dwell in himself.
そしてですね、23節です。Verse 23 it says, こうありますね。私の先祖の神、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に
知恵と力とを賜り、今私たちがあなたに恋願ったことを私に知らせ、王のことを私に知らせてくださいましたとありますね。
Verse 23 says, I thank and praise you, O God of my fathers. You have given me wisdom and power. You have made known to me what we ask of you. You have made known to us the dreams of the king.
皆さんね、神様は本当に生きてますよ。皆さん、神様生きてますよ。神様は王を立て、また時を定め、そして隠されていることも表すことのできる方ですね。神はご自分の光を輝かすことのできる方ですね。
For God lives now, and He is the one who set the king and the times, and He is able to reveal the hidden things, and He is able to make His light shine.
この祈りを通してダニエルは王の夢を悟り、その夢を王に伝えることとなります。では、その夢はどんなものだったんでしょう。
Daniel was able to understand the king's dream through prayer and was able to convey to the king. So what was that dream?
さあ、31から34までなんですね。Chapter
2, verse 31 to 34.
ちょっと読んでみましょう。31から34ですね。2章の31から34
Chapter 2 Verse 31 to 34。
ちょっと読んでみます。王様、あなたは一つの大きな像をご覧になりました。見よ、その像は巨大で、その輝きは常ならず、それがあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸と両腕とは銀、腹と腿とは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらず切り出され、その像と鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きましたとありますね。 皆さん、それではですね、彼の解き明かしを見てみます。彼の解き明かしですね、37と38節ですね。
So let's look at his interpretation, verse 37 and verse 38 says.
37と38ですね、こうあります。王の王である王様、天の神はあなたに国と権威と力と光栄とを賜い、また人の子ら、野の獣、空の鳥がどこに住んでいてもこれをことごとく治めるようにあなたの手に与えられました。あなたはあの金の頭ですとありますね。この金の頭はあなたです。あなたは金の頭として権力、絶大な権力を握っている、それはあなたですと答えていますね。
He speaks of you as the one who holds the power at the head of gold.
そして39節ですけれども、
Verse 39 it says、
39節にはこうありますね。あなたの後に あなたより劣るもう一つの国が起こります。次に聖堂の第三の国が起こって全土を治めるようになりますとありますね。ここであなたより劣るもう一つの国とは、皆さんね、メディアとペルシャの連合軍のことですね。ペルシャです。そして聖堂の第三の国とはギリシャですね。ギリシャのことですね。そのように理解されます。この予言のように、実はバビロンからペルシャに、そしてギリシャへの支配へと、この歴史は動いていくんですね。 The other nation inferior to you. Here is the combined nation Media and Persia. And the third nation bronze is Greece. And this prophecy predicts history moves from Babylon to Persia and then to Greek domination. 40節ですけども Verse 40 40節ですけどもこのようにありますね。第四の国は鉄のように強い国です。40節ですね。 Verse 40。 鉄は全てのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように先の国々を粉々に打ち砕いてしまいますとありますね。では皆さん、第四の国とは何でしょう。それはローマ帝国のことですね。 The fourth kingdom is Rome。実はローマ帝国はですね、今まで以上に最も強力な力で領土を広げていくんですね。でもこのローマの時代に神の奇跡の技が起こると、神は予言しましたね。 The Roman Empire was at its most powerfulAnd expanded its rule more than ever before. However, it was during this time that God's miracle occurred. 皆さん、この時ですね、一つの石が起こると予言しているわけですね。一つの石が人の手によらないで起こって全てを打ち砕くという予言なんですね。皆さん、この石とは実はメシアのことですね。救い主のことです。この石、人手によらない石、このメシアであるイエスが生まれて、そしてこのメシアを信じる者たちが実は時代や国境を越えて、国々を越えて世界に広がっていくという大きな予言ですね。 One stone will rise and shatter everything. This stone is the Messiah. Jesus, the Messiah, will be born. And those who believe in this Messiah will spread throughout the world beyond time and borders. 今、皆さんね、このような幻をダニエル王に伝えることになるんですけども、その解き明かしのゆえにダニエルは王によって高い位につけられて、バビロン全州を治める長官と任命されたと聖書は伝えていますね。 Daniel then delivered these visions to the king, and because of what he had interpreted,He was highly exalted by the king and appointed ruler over the whole province of Babylon.
皆さん、今はね、クリスマスの時期ですね。今日はこの中からですね、一つの石としてメシアが生まれるよという予言の箇所を選びましたね。もう一度、主イエスはね、予言、このように予言されたメシアであり、王の王であるということを私たちは認めていきたいと思いますね。メシアの国は永遠に続くと、立ち続くとここで書かれていますね。
神の国、私たちの中に始まった神の国は永遠に続いていくんですね。 It is Christmas time now. Let us once again acknowledge that Jesus Christ is the prophesied Messiah and King of Kings, like this stone. The Messiah's kingdom will stand forever. The kingdom of God will continue forever.
そしてね、私たちは今神の国のこの一端、ワンパートをこの地上で味わっています。聖なる国民になろうと決断した4人の若者の祈りに神様は豊かに応えてくださった。それが今日のメッセージですね。And now we are experiencing a glimpse of the kingdom of God on earth. God has richly answered the prayers of four young men who decided to become his holy nation. That is the message for today.
文脈は違っていても神の刷新の技をダニエルが体験したように、私たちとは時代は違っていてもですね、神の刷新の技をダニエルが体験したように、私たちも刷新や和解の技をキリストの助けによって成していきたいと思います。 Although the context is differentJust as Daniel experienced God's work of renewal, let us also, with Christ's help, participate in the work of renewal and reconciliation.
ではお祈りをいたします。Let us pray. 神様、ダニエルが見た幻、一つの石、人手によらないで、すべての国々を粉々にした、力ある神の石、それはイエス・キリストであると私たちは信じます。イエス様、世界は今混沌としています。もう一度福音を信じるクリスチャンが立ち上がって、どうか神様は希望を語って、神の御業をこの地上で成し遂げるものとさせてください。またこのクリスマス、王の王であるイエス・キリストが、また永遠の父と呼ばれるイエス・キリストが生まれてくださったことを共に喜び感謝をするものでありますように。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。